エコロジー、それは環境に配慮するということ。ここに声でエコをテーマに声優、ナレーター、ミュージシャンがエコ心を学ぶためエコメンを結成。レインボーアース、東京ナンバーワンエコレイディオ。さあ始まりました、レインボーアースポッドキャスト版2018年6月放送回。今月も東京で一番エコになりたいラジオ番組レインボーアースにお付き合いお願いします。今月のメインパーソナリティは声でエコをテーマに結成したユニット、エコメンの出崎拓也と
春賀俊介と
だけでーす。いやいや、毎回この時は2人だけだ。
そうね、うん、そうね、ちょっともうちょっといるかなと思う。全然
毎回別にここは何の問題もないから、うん、ただ、うん、言っときますけど、はい、今月は、うん、ずっと僕たち二人だけです。
大丈夫
で
さっきくん。
俺は大丈夫だよ。
ついてこれる。
俺は大丈夫だよ。むしろお前だよ。俺は一応ね、斉藤くんとも二人体制のみっていうのをね、やったりとかしてるんだね。
大丈夫だよ、俺はいつだって大丈夫だよ。
いや、何人かいるとさ、はい、こうそれなりに話が途切れずに話せる感じにはなるけど、二、うん、人っきりことは、うん、ちょっとね、放送事故を防ぐようにしないと。
なんか気まずい沈黙とかが起きちゃう可能性がある
から。そう3秒だから、3秒以上間が空いたら放送事故だから。開けてみようか。何なんだよこれ。
事故だ。事故だぞ。つって。
いや、全然事故じゃない。しかもポッドキャストである以上一切関係ない上に、さらにアルガさんのこの君と僕をつなぐものが流れてるから。
止めて、ここは
何の事故でもないん
だ。ここは止めてプチってやって、編集で。
いやいやいやいや、なかなかね、忙しくてね、皆さんね。
そうですね、
なかなか揃わないんですけど、うん、
まあ、いいことですけどね。
そうですね、今月はとりあえず僕とアルガさん2人きりでね、はい、やっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、先月の感じを鑑みるにすげえ不安なんだけどね。
大丈夫じゃね。大丈夫だ。
何の自信なんだって。
いやいや、きっとなんとかなるって。なんとかなるよ。
確かに
ね、
まあ確かに、
そうそう、
予想外のことが起こるっていう。、うん、まあなんていうのかな、ある種悪い点でもあり、いい点でもあるっていうところはね、アルガさんにはあるからね。
あ、俺か。
そうそうそう、
俺な。
そうそうそうそう、
いいとこだねそれね。ちょっと自信持っていきます。
まあ今月はね、
そう、
どんな先月にも勝るとも劣らないハプニングが起こるかもしれませんので、
はい、
ぜひぜひ要チェックで。ちょっと2人きりですけど
考えておく。
よろしくお願いします。そんな感じでさっさと呼び込みます。
い
レインボーアースでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールはエコメンアンダーバーお手紙アットマークヤフー .co.jp、 ツイッターではハッシュタグシャープ二次地球でコメントよろしくお願いします。詳しくは我々のブログ、エコメンブログにありますので、ひらがなでエコメンと検索してください。
というわけでね、
うん、
俺とアルガさんだけで一月ぶち抜きでお届けしようと。
うわみんな頑張れ
そうね、確かにね、
みんな頑張って聞いて、
本当みんな頑張ってくださいごめんなさいね、大丈夫です、あの時間のある時に聞いていただければ。
そうだね、まあ来月末かでもいいですよ
いいですいいです飛ばし飛ばしで聞いていただいても全然構いません、うん、まあ、ただね、うん、まあ、ちょっと6月ってこともあるんでね、
はいはい、
まあ、ちょっと雨でね、
うん、
出かけられない日とかもあるでしょうから ね、 そうだね、もう何もすることがない、うん、何にも何をしているのかわからない、もう暇で暇でしょうがないって時に、
うん、
まあ、ぜひ聞いてもらえれば
これ撮らなくてよくないもん
いやいやいや
いやいや、ダメだね、ダメだね。
だけどさ、
はいはい、
そういう意味で言ったらこれさ、
うん、
1月で1回っていう数え方をしてるんですけど、
はい、
まあ、4週まとめて1回って数え方をしてるんですけど、もうこれシャープ54なんですよ。54回、
4年
ポッドキャストになってからよ。
4年半ぐらいやってるってこと。
そうね、2013年、まあ、2014年からなんで。
あれも
4年半ですね。
すごいね。
そうなんですよ、その間はね、ある意味ではこう一回も飛ばさずに、
うん、潮時だね
まあちょっと参加人数も少なくなってきたしな、みんな忙しくなってきたしな、子供ができたりね、いろいろとね、家庭環境の変化もありますが、
大人になっていくって、
そうそうそう、
夢を諦めていくんだ
まあね、それでも一応ね、なんとかね、ギリギリね、こう首の皮一枚つなげながらやってきてるからね、まあ、ちょっと行けるところまでは行きたいなと俺は思ってるんで、
そうだね、
まあ、ただそれはもう本当に聞いてくださる皆さんがね、
うん、
あるかどうかっていうところです
か、皆さんが本当に暇かどうかにかかってる。
そうそうそうそうそう、本当にもうきつい思いをして聞きたくもないのにホラー映画の話とか怪談話とか聞かされるっていうのをね、本当に我慢して聞いていただけるかどうかにかかってます。
なるほどね、なるほどなるほど俺は怖いからな
まあね、あそんなこんなでこの第1週目はフリートークなんで、
うん、
まあいつもはこうちょっとトークテーマを決めてやったりとかもしてるんですけど、
うん、
まあ2人きりだっていうのもあるんで、
はい、
今回はちょっとザラッと、
ザラッと
本当にただの雑談ということでやっていこうかなと思っておりますよ、
俺と出先の。
そうですそうです、
雑談を、
そうですそうです、
世の中に垂れ流していくわけですね。
むしろなんかこういろいろ転がしてみていい方に転がるかなみたいな。
なるほどなるほど。
一個ね、トークテーマがあると人数多いとね、それなりにこう一人ずつ話したり、
ね、確かにね、
うん、なかなかね二人だとね、
うん、
それが終わってしまうとどうするってことになるから、
うん、あれ梅雨の話終わっちゃったけどまだ5分あるけどっていう探り合いになるよね。
はいはいはい、はい、まあでも確かに、うん、去年だったかな、
うん、
去年の、あ違う、去年、去年か、
去年
の梅雨時期とかはもう本当に斉藤くんが、うん、トークテーマ雨とか言ってね、言われてね、うん、雨でどうやって話膨らますんだよっていう。
あったねあったね、それ俺いた気がするな。
いたかもね、
うん、
そういうこともね、いろいろね、
それをやったのが俺じゃなくて斉藤くんっていうのが面白い
そんな感じ
で、ちょっとお株を奪われた。
そうなんですよ、やってきたね、
うんうん、
ポッドキャストなんですけど、まあ、さっきも言ったように54回、
うん、
54ヶ月にわたってやってきてるんですが、はい、そんなこんなで2018年も6月放送回でしょ。
真ん中だね、
もう真ん中なんですよ。
真ん中だね、
本当に明けましておめでとうございますって先月言ってたけど、
うん、
アルガさんとは、
はい、
そう、ね、もう半年過ぎるんですよ。
いやー潮時だね
なんで終わりだ
いやなんか一回やったら面白くなってもう一回ぐらい言うと思うけど傷つかないで
まあね、うん、半年経ちますけどね、まあ年々やっぱり早くなりますが、
うん、
半年経ってみてどうですか今年2018年は。
俺の個人でいいんだよね、
うん、個人
で、まあ、先月初めましてだったから個人のことしか言いようがないんだけど
はいはい、はい、
僕はなんかまあ忙しくはしてるんですけど、
うん、そうね、
その中でも、
うん、
こう結構、
うん、
引っ越したので、その話したっけ。
した、
ね、そうそう、なんかね、防音工事したりとか、
はいはいはいはい、
なんかそれ
今言った もう貼った
貼った貼った、ほう、うん、クローゼットにとりあえず貼って、うん、であとは結構余っててまだ、うん、吸音材が、うん、スピーカーの後ろになんていうのかな、余ってる板があったから余ってる板に吸音材貼って、うん、で壁に立てかけるっていう感じで、
はいはいはい、
そうスピーカーの後ろの吸音にして、で防音じゃなくて吸音だから別にそういう置き方でよくて、まあね、で、まあ、うん、楽しいですね。
結構効果的には自分の満足いくものだ。
うん、あのね、思ったよりも音が、
はいはいはい、
なんていうんですかね、響かなくなって、
はいはいはいはい、うん、
なのでレコーディングとかするにはいいかな。
素晴らしい
感じですね。
いやだからそういう意味で言うと、うん、俺聞きたいんだけど、うん、どうですか、なんかあの曲作りの方とかはいかがですか今年は、
う
ん、
最近もうね、昔のバンドの曲1曲もやってなくて、
あ、もう全部オリジナル
でやってる。ニューデーとかも含めてやってないんでしょ。
へぇ、
オリジナル、あれもオリジナルなんだけど、
ま
あ、あれも俺の曲なの。
そう
確かになんだっけ、そうそうそう、であのね、ああもう完全にここ、うん、一番古くて2年前か3年前ぐらい、
芝浦の時にやった曲とか、
うんうん、あの曲は残してる、うん、そのバンドでやってきた頃の一掃したいというコンセプトがあって、
ほうほう、
やっぱなんかそのリクエストがあればやるけど、はい、なんかそうじゃないよなって思ってて、なんとなく、
ああまあまあね、うん、まあね、
なんかだからまあお客さんで聞きたいって言ってくれる人がいたらそのタイミングで、あ、じゃあやろうかって言ってやったりもするけど、基本のセットリストはもう新しいのばっかりで、
うんうん、
で今あの佐々木かなっていうパーカッションの女の子と2人でやってるんですけど、
ほう、
あのライブはね、アコースティックライブ
結構毎回、
うんとね、結構毎回、結構毎回でもう半年ぐらい経つのかな、それこそ、
うんうん、
でその、アレンジというかアンサンブルはすごいいい感じなので、まあそのうちそれでレコーディングできたらなって思ってるんだけどね。
アコギとパーカッ
ションの話で、まあわかんない、本当にレコーディングするんだ、するだったら、まあ、そういうバージョンとなんかちょっと打ち込みっぽいやつとそれぞれやるかもしれないけど、
うん、
まあ、わかんないけどね、そんな感じで、まあ、日々楽しく、
もうせっかくなんでね、まあ、全部じゃなくても、うん、少しはこうちょっとここでも流せる感じに、
ああそうだね、
してくれると
やるか
まあ撮ったらだけどね、
まあまあ、あのそう、実はそう去年の中頃ぐらいから人に提供するのもやってて、
はいはいはい、
別になんかどっか有名な人とかじゃなくて、
はいはい、
なんか舞台の挿入とか、うん、なんか役者さんの卵みたいな人に提供したりとかしてて、なんかそういうのばっかりでレコーディングしてて自分の全然やってないなってそういえば思ったわ
まあまあそこら辺のね、なんかセルフカバーみたいなのとかもね、すでに作ってる曲の、
そうね、希少さんのよしこの息子とかセルフカバーしたいな
ねメジャーで出てるものはね版権の問題で難しいかもしれないけどね。
ダメ俺の曲でも分
かんないそこら辺難しいところなんだよね。
そうだよね、
分かんないんだよね、
でもあれじゃないの、包括的調査、まあいいか、そういう話、
まあまあまあ
まあまあまあまあ、中でいろいろできたら楽しいなと思いますね。
へえ、じゃあぜひ。
下崎くん何最近どうしてんの。
最近ね、なんか別にそんなに変わったことは俺はないんだけど、うん、まあでもそうね、そうね、まあまあまあまあ、ちょっとこうまた来月もとかなんだけど、うん、なんか今年はちょっと地方に仕事に行くこととかが数回
いいね
ありまして、
いつどこ、
この間は大分に、
いやこの間次
次は北海道
行く、行く
もう行ってもいいけど、もう一泊でもう即帰りみたいな感じなんだけど、
じゃあ俺は2泊するわ、
あ、いい自分で自由にな
ぜ行くのかって
自由にやってもらいたいな、うん、それは遠出とか出張っていうか、
うん、
地方に行くことはないんだっけ、
全然行ってない、
だから俺、まあ、地元に帰るときは、まあ、広島に帰るときは大体新幹線で帰るんですけど、
うん、
まあ今回はちょっと飛行機に、
うん、
まあ次も乗るしこの間も乗ったんですけど、
うん、
まあ、飛行機はちょっと乗り慣れてないとちょっと怖いよね。
そうね
なんかそのさ、別に大きい飛行機だと別に怖くないんだけど、
うん、
それこそ北海道で、
うんうん、
道内の飛行機乗った時に、すこの方はこれしかありませんみたいな、
ちょっとセスナよりちょっとでかいんじゃないかっていうのが感じですね。
なんかそのすごい売りにしてるっぽく説明されたのよ、
はいはいはい、
でも待てよ、そんだけ古いのもう使ってないだけじゃねえみんなって思って、ちょえらい揺れて怖かったなあれ。
確かに確かに、うん、そう、まあ飛行機自体は俺はまあね、言っても飛行機の事故率なんてすげえ少ないわけじゃん、だからまああんまりす、うん、怖いって感じはないんだけど、うん、この間大分行った時はこっちがすげえ雨降ってて、
うん、
結構な悪天候で、でまあね、離陸してその雨降ってる雲の中を抜ける時は、
うん、
もう結構揺れて、
あ
ーそれなーってなって、おー揺れてる揺れてる、わーすげえなーって、うん、俺飛行機 その翼の真横あたりの席にいて、うん、窓がある席だった
の、
うん、翼が、うん、見てるこう
それで途中で
見えないけど
ベキって言ってこう1枚ぐらい剥がれて
そう、うん、すげえブワンブワンたわんでてまああれ逆にたわむからいいんだって、
ね、らしいけど ね、
でも完全にかっちりしてると本当にボキーっていくから、うん、えらいことになるんだけど、ブワンブワンたわんでたから、おすげえなと思って見てた。
怖いよね。
でも逆にその雲の中をこうボーって抜けた後に、
うん、
もう下にすげえ雲海が広がっていて、
わかるわかる、
上ピーカンで、うわすげえ雲の上の世界に来たっていう感じよね。
で上からなんか敵の飛行機がこう上からこう押さえつけてきて、雲に押さえつけられてこう
ゴー
そうそうそうそうそうシャ
ー
で、
そう翼のところから
雲が直しかね
古いな、
いやあれすごいなと思って、そういうことできるんだって思って、
そう、ね、だから飛行機をそんなに俺乗りつけないから、俺が怖いって言ったのはなんかもう手続きの面倒さみたいな。
え、何、手続きが怖いの？
怖くはないんだけど、ちょっとね、時間に余裕を持っていかないと下手したら乗り過ごすんじゃないかみたいなさ。
ちょっとすいません、大分に入れませんとか
いやいや、それはない、それはないあれじゃん、さ、うん、なんかどれは出さないといけないとかさ。
あ、それな、
荷物検査でどれを置いてどれは出さないといけないとか、
ちょっと飛行機乗らないでもらっていいですかみたいな感じね。
そうそうそう、だし、うん、そのなんか乗るやつもさ、今この間はそうだったんだけど、
うん、
なんか紙で印刷していったバーコードみたいなのこう、
何それ
ピッてやるんでしょ、これ印刷して持ってってくださいみたいな。
え、全然知らないシステムだそれ。
そう、なんか印刷されてて、普通に印刷されててっていうか、普通に家のプリンターとかで印刷してって、これを持ってって、この紙を持ってって、この紙をピッてや
る。チケットいらないってこと？
チケットいらない。
へ
え。いや、まあ全部かどうか分かんない、国際線とかは違うかもしれないけど。
え、逆にそれ忘れたらどうなるのかな。
どうなんだろうね。
予約し、まあでもチケットはチケットで買えるのか、その手間が減りますよっていうことかな。
かもね。
うん、予約してあって。そうじゃないとね、
そう、
その斬新なシステム、
そう、なんかそこら辺の詳しい事情が俺もよく分かってないからさ、うん、ちょっとなんかね怖いんだよね。その羽田のさ、第1ターミナル、第2ターミナル、国際線ターミナルってあってさ、どこで降りるかとかさ、
あー、それな、
場所がどこなのかとかさ、
うんうんうん、
何時にどこに行かないといけないのかとかさ、
あー、めんどくさくなって、
乗る時間がそこだから、乗る時間がこれだから、この時間までには手荷物検査とか搭乗手続きとかを済ませてとかさ、
うん、
そこら辺はねちょっと ね
飛行機ってなんか敷居高いよね。
高い、
うん、
で新幹線使ってるんでね、新幹線は楽なんだけどね、
うん、
そうなんですよね。まあそういう意味で、まあ半年過ぎましたけど、
はい、
残りの半年こうやりたいこととかあります？まあ今はね梅雨時期、まあ今梅雨入ったのかな、もう
6月。そうだね、でも潮時だからない
やいや、ここで別にやりたいことじゃなくていいよ全然。
え、俺が個人的、あ、でもそれこそレコーディングはしたくて、
うん、でもさ、
うん、
まあ、今の時期梅雨時期だけどさ、
うん、
梅雨が明けたら夏が来ますよ、
うん、夏が来ますね。
夏に何かやりたいこととかないんですか？
とりあえず今僕パクチー育ててて、
は？
パクチーが、
ね、急だな、
芽出したんですよ大量に。 ほう、まあ、いっぱい植えたんだけどさ、ほうほう、もう4つぐらいプランター使ってこうグワーって植えたやん、うん、入ってきたんで夏頃、うん、ちょっとそれ使ってパクチーサラダ作ろうかなと思ってるけど、まあビータにして。
パクチーってさ、うん、生えてきて、うん、葉っぱができたらむしり取るって感じなの？
なんかむしり取らなくても
むしり取るっていうと言葉が悪い、
間引きもなんかこう別に根から抜かなくていいんだって、ハサミで切っちゃって。だから間引くついでにまあちょっとそれ収穫したことにして、うん、食べたら食べるの楽しみだなって。
マジで、うん、パクチー好きなんだっけ？
パクチー好き。へー、パクチーにごま油と塩かけて食べるんでいける。
ごま油と塩な、
うん、まあそうごま油が好き
ナンプラーとかだったね。
そうだね、まあ、まあまあ それこそそっちっぽくなるよね。
まあまあ合うけどね、うん、パクチーね。
で、うん、まあそのまま食べないで残しとくのもちゃんと育ってもらって、うん、で種収穫して翌年まくのとを収穫して、うんうん、プラスその種をコリアンダーにして、あのスパイスにもして。
コリアンダー、
パクチー、コリアンダーってスパイスのコリアンダー、はあ、あんじゃん。
でパクチーの種、
そうパクチー、へー、というかパクチーの種、あの植物自体コリアンダーって言うんじゃないかな。
あー、なるほどね、
呼称が違うら
しい。コリアンダー、むしろコリアンダーの葉っぱのことをパクチーっていうぐらいの感じなのか。
呼び方がチョコによって違うぐらいなのかなと思ってたんだけど、ね、分かんない、うん、
へえ、
そうそうそう、そんなことをしてます。
へえ、全然関係ない話だけどさ、うん、アルガさんって、うん、めちゃめちゃ好きな食べ物って何？
俺がめちゃくちゃ好きな食べ物、みんな知りたいそれ
いや別に聞いたことないなと思って。
ただ最近に、え、何こう僕の人生で、
まあ
ドラえもんのどら焼きみたいなものを俺に、そう
ベタな話だけど、うん、例えば最後の晩餐の時に食べたいもの、
なんだろうね、なんだろうね
ぐらいめちゃくちゃ好きなの。
ああ、そしたら鶏のささみとザーサイと白ネギをあえたやつが好き。
マニアック。
うちのね母の料理なんでしょ
ああ確かに、
っていうのはでそれがすごい好きで、で母親、うちの母親はなんか寂しくなると、まあ別に近くに住んでるから会えるんだけど、うん、寂しくなると俊介あれ作ったから遊びにおいでよって
、
しょうがねえな行くよって
ジーンとする話じゃんか。
そうそうそう、あじゃあ行くわっつって、ありがとうねっつって、そう、
実家が遠い俺には。そうだから悲しい話やわそれはいやまあでも確かにそういう意味では俺も近いかもしれない、うんうん、まあこれ一つって決めるんであれば、うん、やっぱり、うん、広島のお好み焼きかな。
なるほどね。
俺はね
広島のお好み焼きは、うん、ごめんすっごい根本的な質問なんだろうけど、何が違うの、いわゆる、え、お好み焼きっていわゆる世の中でっていうか、僕らがお好み焼きっていう想定した時に出てくるものってどこのお好み焼きが近いの？
僕らって誰のことなんだ。ああ俺が想定したら広島のお好み焼きに決まってるだろ。
だって今広島のお好み焼きって言うから言うから、だからお好み焼き食べに行こうぜって、うん、じゃあ分かった、まあ、分かった、じゃあ東京でお好み焼き食べに行こうぜって言った時に出てくるあれは何なん？あれは広島なん？広島って何か特徴
あるよ。広島のお好み焼き屋さんもあるよもちろん、うん、あだけどワルドさん食べたことないのか。
ネギ焼き美味しかったです、広島行った時。
広島行った時ネギ焼き、ああ、まあまあまあネギ乗せることもあるけど、
いやていうか大量の青ネギが、うんうんうん、というかもはやネギ食ってねえかこれっていうぐらいの量で入ってて、はいはいはい、これは広島最高ですって思いながら口くさくして食べてたネギくさくして食べて
た。もう広島のお好み焼き食べたことあるんじゃん多分。
広島でお好み焼きは食べたことあるけど、俺の中で広島といえばネギ焼きになっちゃったその時。それで正解なのか、
うん、 いや違うね。
違うでしょ、うん、だってあれってお好み焼きって書いてなくてネギ焼きって書いてあったもんだって。
えでもそば入ってたでしょ。
そば入ってるの。
入ってた？なかった。
知らん。ああそういうこと？入ってなかったそれは。
あそう
なの。そのネギ焼きには入ってなかった。
あえてそれを食べるって珍しいな。
いやなんかネギ好きなんですよ。ああ最後の晩餐ネギでもいい。
バリバリバリバリバリバリバリ
カレーマン。カレーマン。
いやいやあの、まあ、広島はあのそうねまあうんまあ普通のお好み焼き普通のっていうとあれだけど、うん、お好み焼きはいわゆる大阪にあるお好み焼き、うん、あれがまあ全国的にはみんな想像するやつ、うんうん、
なるほど
キャベツとか、うん、まあお肉とか、まあ、そういう具材を入れてあのいわゆるお好み焼き粉を溶かしたものを入れて、うんうん、混ぜて、うんダーって落として、うんうん、いや形をつける、まあ、ある意味、まあ、なんていうのかなホットケーキみたいな感じじゃないけど、うんうん、中に具材が入ってるホットケーキみたいな感じ、うん、甘くないああいう感じのが、まあ、いわゆる大阪風
広島は
広島は全然違ってて、うん、あの溶かしたそのお好み焼き粉を溶かした、まあ、小麦粉を溶かしたものは、うん、最初にこうクレープを作るように、
うん、
薄く下に
うんうんうん、
鉄板に敷いてその上にキャベツをそのままバサッて乗せて、うん、でお肉を上に乗せて、うん、天かすとかを乗せて、ま、中にキャベツの中にこうもやしとかネギとかも入ったりするんだけどお肉を乗せて少し焼いてでそばを別でこう少し焼き、
うん、
でそばをこう持ってきてその今まで焼いてた、うんクレープ、野菜、肉っていうものをガッて下から取って、うん、バサッとひっくり返して上に乗せるわけですよ、そば、
うん、
の上に、
うんうんうん、
でその後、まあこれは店によるんだけどプレスするかしないかっていうのはあるんだけど、
うんうん、
蒸し焼きにして卵を割って卵をこう溶かしていわゆるその入り卵みたいなもののこのちょっと層を作ってその上にこうドンと乗せてそれをひっくり返して
何広島
に行って、
うん、
青のりかけて、うん、食べるっていう
めちゃくちゃ手かかってんじゃん
それに対してこうネギを上にガーって乗せる、うん、タイプもある
違った そうじゃなかったもうなんか、うん、
だから結局
ネギだった
できた時できた時は、うん、下に一番皮があって野菜の層があって、
うん、
肉があって、
うん、
でそばがあって上に卵があるっていうこう層になってるね広島
ミルフィーユ
そう
へえ
っていうねものなので作り方も全然違うし、
うん、
お好み焼きはまあこっちでも広島のお好み焼きはあるんだけど、
うん、
お好み焼き行くと大体鉄板があってさ、
うん、
でカーンってこう、うん、具材持ってこられて、うん、自分たちでこう混ぜてベ、うん、ーってやって、うん、形整えて、うん、焼けたら食べようって感じ、
うん、
もう広島のは完全に店の人が焼いてくれ
るうんうんいやだって俺それできないもん、うん、その過程作りできないもん
それこそ見えないけど今のこの机みたいなこんなでっかい鉄板があって、うん、カウンターになってて、うん、向こう側に店主がいて、うん、客がこう座ってまあ鉄板でまあこれぐらいこれぐらいの見えないけどこれぐらいの隙間があるところにこうお皿とヘラだけあってでそこで焼いてくれたのを店主がザッて出してくれるからこうやって食べる
へー行きたい
もう行ったことないんだったらちょっと一回じゃあ行ってみよう
行こうよ
これは本当にね食べ方が難しくてね、
うん、
あの全然何も知らずにこう手ほどきしてくれる人がいないで行くと、
うん
ちょっと美味しくなかったなみたいなことになる可能性が高いんですよ、
うん、
それは層になってるやつを全部いっぺんに食べないと美味しくないんで、
う
ん、中の野菜とかには味付いてないんで基本的にな
るほどなるほど
ただ上だけ食べたりして野菜だけ食べるとなんかもう野菜だけなんか味のない野菜だけ食ってるみたいな感じになりがちなんですよ、
ねなるほどね、
だからそれであんま美味しくなかったっていう人もいるんだけど実は食べ方をさえしっかりすれば、うん、めちゃくちゃ美味しい時間がやばい
まさかの
まあ、お好み焼きトーク。
やべえ、25分になる、
うん、
時間がやばいんで、
じゃあ、ここら辺にしときますけど、そうだね、そうだね、また来週の、ね、
一回ぜひ、
うん、
じゃあ、
行きましょう、行きましょう、行きましょう、
まあ、こっちでもある程度、ね、僕の知ってる店もある、
うん、
ということで、皆さんも広島のお好み焼き、よろしくお願いします。
お願いします。